ほな、
行こうか。
ヤブタ秀吉の麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。ヤブタ秀吉の麦わら帽子の時間になります。昔からですね、花は触れない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも、自然はいつも通りに巡ってくるよということでございます。まあ自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せやなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます。FM ウィング本スタジオ生放送でお送りをさせていただいております。今日もミキサーはですね、かなえさんにやっていただいております。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、お願いします。
はい、よろしくお願いします。好調な礼出し、ありがとうございます。グーとしております。この番組に当ててですね、お便り、メッセージなどいただければ非常に嬉しいなというふうに思います。メッセージ、お便りなどの宛先はこちらになっております。メールアドレス、fm761@fmwin.com。ファックスの方が 0155-24-6699。24曲の669、こちらまでお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。まあ、暦がですね、もう3月の30日ということで、まあ、気温がですね、ぐんぐん上昇しておりまして、日中の最高気温が10度を超えるという、まあ、この時期にしてはですね、非常にこう高い気温で推移をしております。まあ、うちの畑もですね、融雪剤撒いてないんですが、もうほとんど土が出てですね、まあ、冬前に枯れて横たわっていた草がですね、また出てきておりますね。まあ、一部ニンニクもですね、無事越冬したような形で、全部結果もなく、越冬ができている様子を昨日確認してまいりました。まあ、この後ですね、うまくニンニクが成長してくれればいいかなということでございます。まあ、季節柄ですね、帯広歩行者天国も、ここ2年間、休んでおりましたが、まあなんとかですね、開催の方向で行こうかということで、会議を重ねて、まあ準備スタンバイに入ろうということで進めております。今度4月の12日はですね、夜7時から市役所の、10階の大会議室で、全体会議というね、補填に関心のある方、あるいはエントリーしたいと。例年エントリーされている方などなど、まあ、出席をいただいたらですね、今年、まあ、どんな感じでこうやるかという、こう、説明、あるいは、皆さん方からのこう意見を頂戴すると、まあ、そういうことも予定をしております。まあ、あと、それからですね、帯広市は稲田町にございます、マシアパンさんの麦音店。まあ、こちらでですね、5月の末から、まあ、産直会が、スタートするわけですが、まあ、それの、メンバー表を決めたりとかですね、環境整備どうするかとか、今年のその PR、ポスター、あるいは、イベント内容どうするかというようなことで、皆さん集まってですね、話し合いが、行われました。まあ、これがあるとですね、今年もいよいよ始まるな、という感じで、嬉しい限りでございます。あと、まあ、うちの方の、まあ、作業の関係で、まあ、準備もですね、順調にこう進んでおりまして、新たな、こう、畑に、こう、参入するというか、まあ、新たにこう、畑をね、お手伝いしに行ったりとかいうこともあって、機械の手配とかですね、まあ、そういうのもちょっとこう、やり始めておりますね。あと、まあ、それに使うトラクター。ナンバー取得するのにですね、これはマクベッドになりますけど、トラクターに、こう、公道を走れるようなナンバーをつけようということで、申請の準備をしておりますね。まあ、世の中は、まあ、いろんな、形で、どんどんこう、 気づいてきてるかなという感じでございますね。まあ、そんなことで、この3月末、これから4月の、初めにかけてですね、いろんな行事が目白押しで、まあ皆さんこう一番こう活動期ではないかなという感じがしておりますね。それでは今日の一曲目お届けしたいと思います。こちら。
Something happened in you. What it is ain't exactly true. There's a man with a gun over there. I'm telling you, I've got to beware. Every time we walk, children walk up down. Everybody looks what's going on.
はい、今日の1曲目、バッファロースプリングフィールドで、フォーファッチ・ツー・ウォーズ、聴いていただきました。メッセージをいただきました。ありがとうございます。栗キンギさんですね。いつもありがとうございます。読ませていただきます。今年は気温高めのような気がしますが、温暖化なのか、作物には何の問題もありませんか、と。リンゴの成長も楽しみです。と書いていただきました。まあ、確かにですね、気温は高めですね。気温の上昇する時期が随分早いような気がします。まあ、これ何がこう影響するかっていうと、積算気温というね、平均気温かける日数。これがですね、十勝の場合、2400とか2600になるんですが、これが前倒しでくるとですね、随分この、積算気温値、これがかなり2800とかですね、これぐらいになるんじゃないかな。ということは、今まで作れなかったものも作れるかなと。さつまいもとかですね、ちょっとこう、楽になってくるのかなと。そんな気もしておりますね。まあ問題はそれほどないと思います。積算気温が上がるっていうのはね。本州のように気温高すぎて困るということまではいかないので、非常にいいかなという気はしております。まあやってみないとわからないですけどね。リンゴの成長も楽しみですということで、これはもうできたらですね、ぜひこう報告せないかなと。早いこと花咲いてくれへんかなと、そんな気がしておりますね。順調に、リンゴの木は越冬して成長しております。メッセージ、読ませていただきます。港駅さんですね、いつもありがとうございます。読ませていただきます。先生、かなえさん、スタッフさん、皆さん、リスナーさん、楽しみにしていました。楽しく暖かくしています。聞かせていただいています。ありがとうございます。連絡まで。ということで。リクエストをいただいてますけど、これはすいません。ちょっと用意ができてないので、申し訳ございません。ということで。それともう一つ、いただきました。ラジオネーム、たかしさん。 ありがとうございます。矢蓋さん、こんばんは。私は今月500円を払って、プラザ6中のサポーターになれました。とても嬉しいですって書いていただきましたね。実は私、プラザ6中で、家庭菜園の、講座を、3回、受け持たせていただいてですね、ちょっとやらせていただくことになったんですけども、サポーターさんになられたということでね、これはもう素晴らしいですね。畜代牛乳もスーパーに11日に、多分復活するんで飲もうと思います。じゃあ番組頑張ってくださいということで、高橋さんからいただきました。ありがとうございます。まあ、6週の話はですね、今日も打ってきたので、後ほど、やれると思います。ですね、話は変わりまして、私がおります愛国町にはですね、愛国神社というのがございます。まあ、地域の氏神様をお祭りしているということなのですが、まあ、こちらはですね、北海道にある、神社、発音がするんですね。神社の場合はですね、北海道神宮から、分霊するということなのですが、なぜか我が愛国の愛国神社においてはですね、出雲大社から直接こう分霊を受けていると。いうことなんですね。神社庁にも登録をされているというね、素晴らしいこう神社なんですが、まあこちらは、地域住民は全員氏子ということになるのですが、その氏子によってですね、ご自運営をしていくというのが、この神社の、まあ存在する仕組みなんですけど、まあこのですね、氏子から選ばれた方たち、まあ総代と、いうことなんですが、私はもう20年ぐらい、やらせていただいてるんですが、それのですね、最高責任者というのがございます。これを総代表、あるいは筆頭責任役員という言い方をするのですが、任期が3年で、こう、改選するんですね。で、大体まあ、健康な方はですね、もういよいよ、リタイアっていうとこまで、任期を務められるんですが、今回の、筆頭責任役員さんは、まあ、一気で降板と。まあ、健康のことで、まあ、理由を言われてましたけど、非常にこう、早くですね、降板をされるということで、まあ、改選前からですね、降板するということをこう公言されておられまして、まあ、次誰やということになるんですが、まあ、非常にですね、この神社の筆頭的に、大変な、重責でございまして、年間の、事業報告の項目が80弱あるという、年間50日するですから、80というかね、かなりな頻度になるわけですが、となるとですね、みんなやりたくないと、勝手にせよという感じで、選ばれる方も、この話題にあんまり触れたくないというね、思う空気が流れるんですね。で、ところがですね、敬老会の会長さんとかですね、町内会の重鎮の方たち、元老みたいな方がおられるんですけど、いや、お前やろみたいな話をされてですね、そうだよね、と、キャリアから行けば、私やな、ということで、それがだんだん色濃いくなって、言ってですね、いや、これも絶対にあかんなと。で、選考だろうと何だろうと、自分がこれ任命されるよね、という空気感がですね、すごいこう、濃くなったんですよね。で、もう、改選挑む前にですね、改選になる前に、もうすでにいろんなところの根回しが終わっていて、間違いなく渡すということになったんですね。で、結局は、そうやって、根回しが進んでいてもですね、先行で指名をする側で、私はされる側ですけども、どっちも嫌なんですね。する側も嫌、される側も嫌。であれば、誰も傷つかないように立候補しようかなと、いうふうにこう考え方が変わってですね、立候補させていただきました。で、それもですね、総会の、理事の中で、手を挙げて立候補なんですが、ちょっと、いつ立候補するんやという進行の仕方もあったので、ちょっとタイミングが良くなかったんですよね。で、結局は、選考会に入ってですね、その選考会の中で立候補をしろよみたいな話だったんですが、そ それが全員変わらないので、総会の席で手挙げて立候補しますって言ったんですよね。いや、まだその議事ではないのでとか言われて、ちょっとたしなめられたんですが、まあそこで言っとけばですね、選考会でもう完全に立候補は承認されるやろということで、立候補させていただきました。で、結果としてはですね、愛国神社の、筆頭責任学院総代表という、ね、立派なタイトルをいただきました。で、今回、面白かったのはですね、その選考終わるまで役員会選というのはすっごい重たい雰囲気なんですね。空気感が重たい重たいみたいな感じなんですが、私が手を挙げて立候補した途端ですね、その空気感が緩んだんですね。で、他にも重責はまああるんですけど、それを示して、まあ絶対これ難航するやろうと。受ける側はしぶる、指名する側はドキドキしながら指名するっていう空気感が変わって、しょうがないな、受けざるを得ないよねっていう方が、まあ、何人かおられてですね、非常にこう空気感が軽く変わってですね、良かったな、というふうにこう思いましたね。まあ、これから先が大変なんですけどね。それだけの、複雑な組織を、まあ、運営、総括運営しなければいけないということでね。まあ、過去やっていった経験が、まあ、今更ですけど、ここで随分役に立ったな、ということで、まあ、伊達にサラリーマンとかですね、工場をやってなかったな、と。ありがとうみたいな感じですけどね。これからがちょっとこう楽しみやな、というふうに思っております。それでは曲いきたいと思います。こちら。アンドリュー・ゴールドで Never Let Her Slip Slip Away 聞いていただきました。メッセージいただきました。ありがとうございます。コーヒージューネさんですね。いつもありがとうございます。麦わら帽子様へこんばんは。今週もよろしくお願いいたします。こんなに暖かいと収穫も早まるのですが、作物雨乞いあるなら晴れ乞いもあるのですか。 まあ、収穫も早いですね。作物がこう終わるの早くって、終わるのも早いということでね、収穫も早くなると思います。それと、その、寒くってできなかったものもできるようになってくるというのがありますね。晴れ越えってあんまり聞いたことないんですけど、幕別の畑行った時はですね、海苔と揚げたり、剣線したり、大ぬか振ってお払いしたりとか、まあやってますんで、まあそれも含めてという感じですね。まあそんなことでやっております。いつもありがとうございます。農業の話なんですが、作業機械が、結構ね、種類いろいろいるんですね。まあトラクター本体、まあいりますけども、それにつける耕す機械、畝を切る機械、種をまく機械、豆を刈る機械、豆を脱穀する機械、などなど、非常にこういろんな機械がいるんですが、まあできるだけですね、機械、資産を持たないようにしようということで、まあいろんな工夫をしながらやってきております。まあただですね、やっぱりこう、一回作って、秋そのままで越冬して、で、春に整地をするのに、やっぱりこう、気持ちもあるんですけど、きれいに整地をしたいというのがございます。で、まあ、それに使う機械は、私たちはよくロータリーという機械を使います。で、まあ、これがですね、結構消耗部品があったり潰れたりということで、よそから借りてくるというのはね、ちょっとこう、潰れたりしたらかなわんし、使えば、その消耗部品、耕す刃がですね、減ったりとか、まあ、あるので、やっぱこう、自前で用意をせないかなと。いうことになってくるわけですね。で、まともに買えばですね、結構なこう価格がするんですね。で、そこそこ、お手頃な、古いけども、まだまだ使えそうかなという機械を探してるんですね。で、今回も、幅が2300というね、2メーター30センチ、2.3 メーターの幅のやつをですね、富良野の企画館、美瑛というところの JA にあったので、それを手配させてもらいました。まあ値段が非常に安くてですね、5万円という破格な値段で出てたんですね。で、これ基本的には任意で契約をして、それから引き取りあるいは配送ということなんですが、まあ JA まで行ったり来たり、こうね、往復もしてると、まあそれだけで随分、大変なので、もういいですと。それ、ちょっとこう、チェックしてもらってですね、よかったら、もうすぐ契約したいのですが、ということで、先方に話をしたらですね、見てくださいまして、その見方が、足で蹴ったら回ったっていうんですね。で、まあ、それは聞いてたんですけども、配送かけてもらうときにですね、またその、JA のその、機械を販売しているところに電話したら、女性の担当の方が出られて、あ、ここ、書類に、整備というか、点検の具合書いてありますね。で、なんて書いてましたって言ったら、足で蹴ったら回ったって書いてあるんですね。いや、それであればもういいですね、と言って、笑いながら、配送をかけてもらいました。あさってうちに届く予定ですね。で、まあ、うちはフォークリフトもないので、そのトラックから吊り下げて、下ろしてもらうと。いうことで、ちょっと届くのがね、楽しみなんですけど、どれぐらいのこうグレードか、写真でしかこう見てないので、手入れどれぐらいの感じでこうやらないかんかな、というのが、ちょっと気になるところなんですが、一応今回、女性のオペレーター、それを使うオペレーターさんもいるので、塗装、ピンクにするかという話もこうちょっと出てきたので、ちょっとドリッとピンク色にね、塗り直そうかなと。そんなことを考えておりますね。多分、畑でピンク色の作業機械使ってるところはあんまりないかなというふうに思うので、ちょっとこう楽しみにしておりますね。で、今回、足で蹴って回ったというね、ロータリーという機械なんですが、探しますと、帯広に、営業所がありました。帯広営業所があるんですね。で、その部品手配できますかっていうと、大事にコースが大丈夫ですということで、在庫も確認していただいたので、まあしばらくは、その機械が使 使えるかなということで、ちょっと安心をしております。メッセージをいただきました。ありがとうございます。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。ジャブタさん、ミスターのカナエさん、こんにちは。はい。
こんにちは。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ヤブタさんはイズトラ、カナエさんはハミングバードに引き続きで大変お疲れ様でした。ありがとうございます。気を使っていただいて。二人ともでダブルヘッダーですね。はい。二回の登板で。
そうです。
ありがとうございます。こんなに使っていただいてね。はい。オープニングのお話、初年度になるので、いろいろな役員さんなども変わりますよね。はい。そうですね。子供たちが学生の頃は PTA 役員のクリスタルは、率先してやっていましたが、すごいですね。あっぱれですね、これ。クラスの PTA 役員入りは、担任の先生も大変だったと思います。これ、本当にわかりますよ。選ぶ方も、指名される方も、あの空気感、たまらんもんね。これをね、変えるのは、やっぱり立候補したんですね。はい、皆さん、立候補しましょうって、ちょっと嫌ですけどね。向き不向きもありますしね、と。ところで、ウィングの春の、番組改編後は、リスナーも慣れるまで、あら、この時間、どなたの番組だったっけと、落ち着かない感じになります。かっこ汗って書いてありますね。4月からもよろしくお願いしますね。そこに書いてあります。クリスタルさんですね。いつもありがとうございます。本当にね、クリスタルさん書かれましたけど、選ぶ方も選ばれる方もね、あの重たい空気感、本当にね、なんとも言いようがないですね。で、特に、地域の重責決めないかんという時に、選考委員で行くんですけど、その中でまた選考委員長っていうね、責任を決めるんですけど、それ決めるまでが長いですね。みんなやりたくないから。で、指名する方も指名したくない。指名される方もされたくないというね。でも、やらないかんというね、このね、なんとも言えん空気感がね、ちょっとこう、辛いんですけど、それを変えるのは、もう覚悟を決めて、立候補するとね、皆さん面白いように空気変わりますよと、ちょっと報告させていただきたいところですね。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、ヨシエ N で Just the Two of Us、聞いていただきました。まあ、話は変わってですね、まあ、かなえさん、ミスターやっていただいてます。かなえさんから、案内いただいていまして、宮崎中央新聞という新聞社が、毎週月曜日発行されてます。日本公演新聞というのがございます。これはですね、日本中で、講演された講演の内容を北さんがダイジェストで紙面に載せているという、とてもこう貴重でですね、中身の濃い新聞なんですが、それをまあ、購読者で読んでですね、月1回、その中身についてのこう感想だとか情報をみんなで共有しようかということを、続けてやってもらって、かなえさんに集まってるんですけどね。私は呼んでもらって、行かせてもらう方ですけど、いつもありがとうございます。はい。で、その中にですね、平等という、ことが出ておりまして、んという平等なんですね。それはなんでんなのか、って言いますと、被災地でですね、避難してきた方が避難所に1300名来られた。で、そこにおにぎりが1000個。配られてきた。300個足りないですね。で、これを配る側が平等ではないということで配らなかったという、記事がですね、あったんですね。これどなたかが講演されたものが記事になってたんですけど、まあこれについてですね、みんなの意見はなんとかなるでしょうと。この300個足らん分はみんなでこう分けるなり、まさかその1000個のおにぎりをですね、配らなくて腐らせて廃棄したということになるわけですから、それはありえんよね、ということなんですけど、ただその配る側の立場の人はですね、これが当たらんかったとか、そんな風にこう言われると困ってしまうわけですね。だからまあ捨てていいということにはならないんですが、これが平等なのかどうかと。この配らないことが平等なのかということで、その、講演をされたというのが記事になったんですね。まあ、これはですね、批判を恐れるあまり、分け与えなかったということが、ありえるのかなというふうにこう思うんですけど、まあ、例えばですね、日本人の気質っていうのは、まあ、世界でもちょっと珍しい気質だというふうに言われてます。で、それもですね、10年、11年前の、東北沖震災津波の時にですね、避難所に、米軍のヘリが、救援物資を届けに屋上に降りようとしたと。で、パイロットさん、あるいは、米兵の方たちがですね、群がる避難民にヘリコプターに捕まられてですね、支援物資をこう争奪するような、そういう情景を思い浮かべていたということなんですが、屋上に降りるとですね、年配の方が一人出てこられて、ここは大丈夫ですと。よそにもっと困っているところがあるので、そちらの方に行ってくださいということを静かに話されたということで、米軍のですね、救援に行かれた方が、自分たちの想像していたのと全然違うと。日本人ってなんて素晴らしいんだということを言われたというのが、世界中に発信されまして、それを見てですね、まあ私もちょっとこう嬉しい気持ちになったんですよね。まあそういう、気概を持った民族なのに、このおにぎりっていうのはちょっとこう、どうかなということでね、まあ皆さんでこう、意見を、交換したり、まあやり合ったりまあしたんですけども、ただですね、これ自分がその配る側の立場だったらどうするかっていうのは、またちょっとね、その立場になってみないとわからないということなんですけど、まあちょっと難しい問題かなというところですね。もう自分は何言われてもいいから、これ、みんなで、分けてやってとかね、そこまで言えるかどうかってね、難しい問題ですけどね。まあある漫画で、YouTube でね、ちょっとこう有名になった漫画があるんですが、桃梅という漫画があります。桃ちゃん、梅ちゃんってね、OL さんのやりとりなんですけど、サポーターが50万人かな。よく見られてる、視聴者回数が900万回とかね、すぐなんですけど、 これ東京の百貨店のね、福袋の奪い合いのところがアニメになってました。で、人が群がって、そこに買いに行こうとすると、ももちゃん弾かれるんですね。で、この流れの法則がある。その法則に従って行けばいいって入っていくんですけど、また弾かれて結局ダメなんですけど、こういうバーゲンの奪い合いって昔のなんかで、ネタになってたようですけどね。まあ、そのバーゲンのネタとおにぎりとはね、ちょっとレベルとか感覚が違うので、なんとも言えないですけどね。まあ、こういう話がこの新聞に載っていたということでね、まあ、みんなでちょっとこう考えさせる、させられるような内容でございます。まあ、こういうことがあったという話でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。
I found a sister, but I didn't ever find. I used to break down, everything was straightened out. All that being said, I'm here to go to bed. That's when I think I'm falling into as the longing. Come to a grave, overthinking what I was, if I leave a morning then.
2019年の春にですね、今現在やっております自然栽培の、農業体系が完成をいたしまして、それ以降ですね、いろんなところでそう推進活動、これをさせていただいております。で、まあ、昨年来からですね、まあ、幕別町にございます、南伊賀市合同会社、合同会社南伊賀市というメンバーがですね、畑を、まあ、2ヘクタールぐらいですけども、やって結果を出してくれているというようなことだとかですね、昨年末ぐらいから、いろんなところでですね、独立するというような形でね、まあ面積はそんな大面積じゃないですけども、2、3丁部とかですね、5丁部とか大きいところで6丁部とか、まあそんな形で、どんどんこう形になりつつあるということでございます。で、そんな話をしてましたら、まあ、清水町の方に、絨毯これ使っていいよとかですね、明日もちょっとこう話をしに行くんですが、幕別町の方に、7丁部、これをどうかいなというような話も出ました。それからその近く、幕別町の、千住愛川、愛川地区にですね、1.6 ヘクタール、1.6ヘクタールですね。まあそういうのもこうあるということで、 農場は、1.8 ヘクタールほどなんですが、まあ、今年の計画している、今取り掛かっている案件がですね、全部片付くと、落ち着くとですね、一挙に10倍になるというね。いや、これはちょっとすごいなと。増殖の仕方が、この単年度で10倍になるということでね、自然栽培が一気にこう増殖していくというイメージでおります。まあ、そのために準備しなければいけないね、トラクターとか機械とか結構あるんですが、それのやりくりも、地形というか、地のりをこう考えながらですね、こっちとかあっちに回してとか、ここはここの共有でとか、いろいろ考えながら、やるというね、ちょっとこう楽しみがございまして、いろいろこうやっておりますね。で、一番の問題はですね、畑作ったり、種をまいたりというのはいいのですが、その後のメンテナンス、何かっていうと、草取りなんですね。これ人手でこうやってですね、これだけの面積をどうやるかっていうととても大変なので、全部機械で、除草をしようという計画でおります。まあそれにはですね、こまめな観察、それからタイミング、それから機械のセッティング、まあ非常にですね、まあやりながら調整していかないとちょっとこうダメなので、まあこのオペレーターの研修をですね、4月の17日かな、予定をしております。まあ、大体該当者5人ぐらいいるんですけど、まあ、ちょっとね、こうやって、技能を上げていかないと、ちょっとこう、失敗すると大変やな、という感じで、ちょっとドキドキしておりますね。で、まあ、この草取りをするっていうのは、相手の作物は豆なんですね。あと、まあ、ジャガイモとかもほとんど、ほっといても大丈夫というところまで行ってますんで、豆の草取りだけです。で、それも、5月の末から草が出てきて、6月の中旬までということでね、もうほんの3週間だけなんですけど、ここをよく観察して乾いた時、草の出方を見ながら、大きくならんうちに、この機械除草をすると。まあ、これをですね、ちょっとこう、ドキドキしながらスタンバイ状態で、やっとかねえかなというふうにこう思っておりますね。まあ、これね、過去に失敗した人でないと緊張感ないんですね。いや、まだ大丈夫、まだいける、もうちょいとかいう妥協があるとね、結果、えらいことになるんですね。まあ、南川市、マクベスでやってます、南川市はですね、去年除草で失敗をしまして、収穫の時に、思いっきり大変な思いをしてるんですね。まあ、だいぶね、緊張感はあるかなということで、まあ、彼らについてはね、ちょっとこう安心をしてるんですが、今年全く初めての方は2人おられるんで、まあ、ちょっとね、こう、口で言ってもなかなかこう、わからないんで、私も現場見ながら、今やとかね、そういう指示出しをせないかんかな、というふうに思ってますね。まあ、今時なので、現場行って見なくても、リモートでね、見せてもらえたら、土をちょっとめくってね、草の種が根っこ出してるとか、双葉出そうとかね、まあその辺でちょっとこう判断できるかなというようなことも合わせながらちょっと考えておりますね。まあこれはですね、家庭菜園もちょっと同じなので、タイミング、この時期、5月の末から6月の中旬、この時の草取りが、もうほとんど最後のこう結論を左右するというね。まあそういうこともちょっとこう頭に入れといたら、楽ができるんじゃないかなというふうに思います。それでは曲いきたいと思います。こちら。 はい、聞いていただきました。モキタで、Till I Don't ですね。まあ、食べ物の話なんですが、この最近よく血糖値を気にされる方がおられます。まあ、私もそうなんですけども、血糖値を、ね、気にしながらこう食事をしたりとか、いうことをやっております。で、その中で、最近なんですけども、寿司をゆっくり食べれば、血糖値はそんな上がらんなということが分かりました。まあ、何でもそうですけど、バクバク、がっつり食うとね、血糖値ってすごい上がるんですけど、まあ、ワイワイ言いながら、ゆっくり食べていけば、寿司っていうのはね、白米なのに上がらないということが分かりました。で、よくまあ、寿司に行こうとするんですが、イメージ的に寿司って、いや、お金かかるよね、と。いうふうに思って、あんまり行かなかったんですが、行ってみるとですね、意外金額、その、店のグレードによって随分こう違うということが分かりまして、使い分けをするようになりました。お客さんとか、大事な人と行くときは、このグレードのお店。若手寿司行くときは、これでええかな。で、もうただご飯食べるときは、もうこっち系とかいう感じで、今日もですね、イクラの後、ラムちゃんとちょっとご飯行こうって、この AM の近くにあるんですけど、行ったら、びっくりするぐらい安くって、まあ、ネタはちょっと、ああ、なるほどねっていう感じだったんですけどね。そんなことでよく行っております。で、まあ、この、ご時世ですね、寿司屋さんのネタ、まあ、仕入れ命なんですが、回転寿司の、お店って帯広にたくさんありますね。で、非常にこの業界は激戦区だということを聞いております。で、かたや、いろんなこう、悪評、風評が出ておりまして、魚の仕入れのこの魚はですね、良くない魚が使われているとかいうことを書いてる人がいるんですよね。で、それを読めば、まあ、この安いから、いかにもこうかなと思うんですが、実はこの激戦区でそんなことをすると、その寿司屋さんは生き残れないと。いうことがあるので、仕入れに関しては最新の注意を払って、ものすごい努力をされているというのが現実なんですね。だから現実を見れば、決してそんなことはないと。安心して食べていいということが、まあ十分こう、推理できるんで、まあ気にしないでですね、まあどんどん行けばいいなという感じに、こう、最近思うようになってきました。で、ただですね、寿司屋さんに行くのと、回転寿司屋さんで寿司を食べるのは、その職人さんが違う。普通の寿司屋さんであれば、その気持ちが入った寿司をこう握られて、で、回転寿司の場合は、オーダーがして、まあ、なんかこう、形式的にこう握られてて、非常にこう、早く簡単にやられるんですけど、その方ちょっと違うな、というのは、まあこれ、しょうがないところなんですよね。職人芸が見れないというね。ちょっとそういう部分があって、まあ、働いてないということで、黙々とこう寿司を握ってると、その寿司をいただくという感じでね、ちょっとこう、味わいっていうか、寿司そのものの味じゃなくてね、寿司屋に行ったという感じではないなというのは、まあしょうがないなというところでございますね。ただまあ、その、行ってですね、そのグレード、お店のグレードってあるんですよね、やっぱり金額これぐらいとかね、ネタがこれぐらいとか。ちょっと高級なところとか、大衆的なところとか、家族向けのところとか、子供向けのところとか。まあ、店入ってこう、周りを見るとですね、まあ大体こうすぐわかるんですけど、そのネタの感じとかね。まあ使い分けをしながらこう、寿司に行く楽しみ、それももうちょっとあってですね、楽しいなという感じをね、最近こうやっておりますね。まあ今週は、なんだかんだ言いながら3回行ったなという感じですね。まあ、嫌いな方じゃないんで、また行きたいなという感じでございます。メッセージいただきました。ありがとうございます。ミスター哲直さんですね。いつもありがとうございます。薮田さん、ナイス西川さん。すごい喜んでますね。ナイス西川さん。こんばんマリーゴールドって書いてありますよ。なんか、新しいネタ。
ね、何なんでしょうね。
いいですね。マリーゴールドね。
マリーゴールドね。
うちね、ハウスの中にすっごいマリーゴールド入るんですよ。種を落としまくって、一面マリーゴールド。 綺麗ですよ、匂いもいいですね。はい。先ほどお話しされてましたが、今年も、にぎおと市場さん、あるんですね。
そうなんですね。
私もまた、矢蓋さんの美味しいお野菜、いただきに行きたいと思います。
ありがとうございます。
あ、かなえさんの葉っぱ、ハーブは大丈夫です。
汗って書いてあります。
では、今夜も楽しく聞かせていただきますって書いていただきます。ハーブなんかありますか？
ハーブティーを差し上げましたけれども、大丈夫というのは、ホームライトと自分で、今くださいってことですよね。
葉っぱ、ハーブ、カッコは大丈夫です。
汗って大丈夫ですっていうのはね。
どういうことかな、
ね、大丈夫ですって言うんですから、
いや
大丈夫
なんですよ。ありがとうございます。今日の反応があって楽しいんですけどね。はい。ちなみに、無料とさんの産直市場ですけど、私、火曜日と金曜日当番だったんですが、今年から火曜日だけということで、ちょっと予定を組み直してもらってます。まあ、火曜日は確定ということでね、よければまたこういらしてくださいということで。それでは曲いきたいと思います。こちら。はい、6セットで It Must Have Been Love 聞いていただきました。そうこうしているうちにですね、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。たくさんのメッセージいただきまして本当にありがとうございます。まあこの気候がですね、一気にこう春めいてきて、まあ体もね、またこう変わり目になるということで、体調をね、崩さないようにしていただきたいなというふうに思います。まあ自分も含めてですけどね。はい、そんなことでございます。まあ、この春からですね、プラザ63の方で、貸し農園というかね、一区画4050円ということで、一般栽培と、それから区画を分けて、有機栽培の企画ということで、企画が出ております。まあ、詳しくはですね、プラザ63の方に電話してこう聞いていただけたらなというふうに思います。まあ、これに合わせてですね、私が、座学講座ということで3回、受け持たせていただくことになりました。4月の11日、それから25日、平日なんですけどね。あと5月は25日、その3回なんですが、午前10時から、まあ、教室というかね、場所を作っていただいて、ここでさせていただくということでございます。まあ、ほぼ定員になっ ったんですが、まだこう応募があるということで、プラザ6さんの方で、席数をこう増やしていただいたということを聞いております。まあ、もし、興味があって行きたい方おられましたらですね、プラザ6の方に電話して確認していただけたらなというふうに思います。まあ、残念ながら、託児がないので、子供さんはちょっとご遠慮いただきたいということを伝えたの方がいらっしゃったんで、はい。それはそれでですね、また4月の16日に外でやろうかいなということも考えております。来週はシンプルライフ特集の時間でございます。次の麦わら帽子は、4月の13日になっております。再放送は4月の3日ですね、16時からということです。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。